それでは今日の聖書の箇所をお読みをいたします。第二コリント5章の17節から21節でございます。新改訳聖書の361ページの下の段でございます。第二コリント5章17節から21節お読みをさせていただきます。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。それではこのところから、キリストにより義とされると題しまして、西本先生からお祈りとメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、この朝も暑さの中にありますけれども、神様は私たちを守ってくださり、また愛してくださって、共にこの教会に集い、そしてまたネット配信でこの礼拝に参加してくださる方もおられ、心から感謝いたします。私たちのために十字架で命を捨て、しかし主の中からよみがえられて、私たちに新しい命、復活の命を与えてくださるイエス様を心から賛美を捧げ礼拝できますことをありがとうございます。どうぞまた神様が私たちのうちに新たなる力を増し加えてくださり、またこの暑さ困難をも乗り越えていくことができるように、主よ、あなたが私たちを助け導いてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ御言葉によって私たちの心を強め励まし、また私たちはこの神様の豊かな恵み愛をいただいて、そしてまた他の人にこのキリストの救いを伝え励ましていくものにさせてくださりようよろしくお願いいたします。どうぞ今からの御言葉のひとときを導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お祈りいただきましたように、柏教会は今年創立92年を迎えます。本当に今日に至るまで神様は守り、また導いてくださった、本当に心から感謝を捧げる次第であるわけです。この柏原に初めてイエス・キリストの救いを伝えてくださったのは、イギリスから来られた宣教師ドロシー・エレン・ホーア先生、先生は宣教師ではあったんですけれども、牧師の資格は持っておられませんでした。ですから洗礼を授ける、また聖餐式を持つというのは他の先生にお願いをされていた。で、特に皇后翔太郎先生、二代目の牧師になられるんですけれども、親しい交わりを持っておられて、最後には京都の天寿が丘、今も教会がありますけれども、そこでお召されになったわけですが、皇后先生最後の時にこの聖餐式を頼まれてお伺いし、そして聖餐式をされた後に、法和先生はもう I feel at home、 私はもうくつろいでいます、もうまさにこの日本がもう私のホームだと言って、そこで召され、で今はその亡骸は 神戸の外人母子守護ヶ原で、そこでご遺体がある、私たちも時々そこに行って墓前礼拝をするわけですけれども、神様は一人の人を用いてくださって、この柏原私たちにも福音を伝えてくださり、今日に至っているということであるわけです。当初お聞きしているところは柏原ではなくて八尾を目指して来られていた。で、先生は日本伝道隊っていうその団体、今もありますけれども、そこに所属しておられて、もう今からもう90年以上前ですけれども、日本伝道隊には一つの使命があったわけです。それはまだ福音が伝えられていないところに福音を伝える。そして先生はその使命を持っておられて、その当時は東京にいらっしゃった。そしてまた救われた人たちを訓練して、また自分と一緒に奉仕ができるようにと願って待機をしておられたわけです。そしてこの日本地図を見ながらだったと私は思いますけれども、じゃあ神様どこにこの救いを伝えに行ったらいいでしょうか、そういうことを祈り求めておられて、もちろんいろんな情報も聞かれてですね、で大阪の八尾示されて、そしてもう当時ですから汽車を乗り継いで、で関西本線乗ってですね来られたんですけれども、降りたところは八尾ではなかった、柏原だった。ところが先生は八尾に引っ返さないで、この柏原が自分のこの伝道するところだと、そのことがもう明確に示されて、ここにもう腰を下ろして伝道される、それがもう今日に至っているわけです。92年前日本はどうであったかというと、満州事変が起こる、軍国主義に向かっていくという時代であったわけです。そしてその後太平洋戦争が始まってくる、キリスト教というのはもう適正宗教、そう言われて、先生の自宅も監視されるというか、当時の特攻警察がもう先生を見張って、また外部とは接触しないようにというような、そういう状況にあったそうです。ところがその張り付いていた刑事はもう感心した。何に感心したかというと、その家の中から祈りが聞こえてくるわけです。そして日本語で祈ってやる。そしたらなんと自分のために祈ってくれてやる。もうその祈りの言葉に感動したそうです。この先生は本当に日本を愛しておられる方なんだ、そういうようなことを私は聞いたことがあります。もう最後まで日本を愛してやまない、ですから最後まで残って自分は戦争捕虜になるって言ってですね言われたんですけれども、でもそうなったらもう大変なことになるということで強制送還された。ところが戦後はもう婦人の宣教師第1号で、もうその終戦の年の12月にはもう日本に戻ってこられた。ただ柏原ではなくて京都の方にですね移られて、そこで伝道され、今も教会があるということです。ですからいかに日本を愛されて、最後は日本の土になられたかということを思わさせられるわけなんですけれども、じゃあ一体その愛はどこから来たんだろうか、もともと先生のうちにそういう愛があったのかというと、聞く話では全くそうではなかったということを私は聞いています。確かに牧師家庭で生まれたわけなんですけれども、最初からこのイエス様を信じるという思いはなかった。 いやむしろそれとは全く逆でですね、もう両親にすごい反発をしていた。もう明確に言うならば、もうキリスト教は嫌いだっていうような、もうそういう思いがあったようです。まあ、先生は非常に賜物の能力が優れていて、大学に行って学ぶっていうことはしないで、まあ、ほとんど、まあ、独学っていうか自分が一生懸命努力して、学んでいく。特に音楽の才能と語学の才能っていうのはもう人並み以上のものがあったっていうことを聞いてます。で、音楽に関してはこの楽譜を初見でパッと見てですね、その通りに弾ける。それは私は並のことではないと思います。私なんか楽譜見ても弾けませんから、まあ、せいぜいオルガンを引っ張るぐらいしかないわけなんですけれども、もう見てですね、その通りに弾くことができる。で、語学も才能がもうあってですね、もちろん日本語はもう十分話すことができたんですけれども、その当時韓国の人たちが大阪にもたくさんおられて、八尾にもおられる。で、その人たちに伝道したい、まあ、当時は朝鮮語って言ってましたけれども、朝鮮語を習得するって言ってですね、それも一人で学ばれて、そしてもう自由に会話ができるようになって、そしてまた救われる人たちが起こされた。第1回目の洗礼式は日本人が10名ちょっとですね、洗礼を受けられたんです。で、2回目はなんとその韓国の人たちが洗礼を受けられた。その写真が50周年記念誌にはちゃんと載ってます。そしてやがては八尾にもその韓国の人たちの教会が作られていく、そういう働きをされました。でも、そのような優れた才能能力は人並み以上にあったわけです。だからそれだけ自分自身には自信を持っていたし、確信を持っていた。だからそんな信仰を持って神にすがっていくっていうのは、もうそれはもう軟弱なことだっていうですね、そういう思いが非常に強かったようです。そして、まあ、家庭の中でもいろんなちょっとしたことでトラブルが発生する。もう勝ち気なあまり言わなくてもいいようなことを言ったりとかですね、またもう本当にこう態度にも出てくるっていうことで、もう家の中でも軋轢があるっていうか、家族内のトラブルがあった。ある時は、まあ、多分子どもの時だったと思うんですけれども、お父さんが大切にしている聖書をもう全部墨で塗る。まあ、お父さんは牧師であり、もう非常に謙遜でですね、またイエス様の愛を伝えていくっていうような、そういうような先生であったんですけれども、たまりかねて、そのことはもう叱ったっていうようなことが、まあ、記念誌にも出てるような、そういう状況であったわけです。じゃあなぜ変わったのか。それはお父さんのビショップ・ホアが香港に伝道に行くって言って、まあ、夏の間伝道に行かれた。まあ、台風が発生する今もそうですけれども、まあ、日本だったらだいたい時間がかかってくるんですが、もう台湾はもう熱帯地方です。そして今のように情報がすぐに入ってこない。もうちょっと波が立ってきたらですね、しかももう熱帯地方ですので、すぐにもう台風が来る。ですから乗っていた船がもう遭難してしまう、船が沈没する。その時にビショップ・ホアは自分がつけていた救命胴衣を、まあ、一緒に回っていた新学生、学生が一緒にいたそうです。彼はつけてなかった、もう本当に不用心だったというかですね、まあ、暑さもあっただろうと思います。自分の着ていた救命胴衣を彼に着せた。船は沈没してそのまま海に引きずられていった。で、不思議なんですけれども、その時に、ドロシホワ先生は、まあ、不思議な夢を見た。それはお父さんがですね、ドロシ、どうしてお前はイエス様を信じないのかって言ってですね、この悲しそうな顔でお父さんが現れて、 で呼びかけようとしたら、まあ、消えてしまった。何なんだろうか、そう思っている時に、お父さんが香港で召された。それを聞いてもう愕然と してしまったそうです。しかも自分はまあそのままだったら助かるのに、救命胴衣を渡して自分が海の中に沈んでいった。なんでそんなことしたのか、どうして、まあ、その時にキリストを信じるって何なんだろうか改めて考えた時に、それはイエス様が愛してくださっておられる。お父さんもそのイエス様の愛によって自分の命を考えないで、その神学生のために救命胴衣を渡した。まあ、聖書の中に友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない。そのところに改めて自分の命を捨てる、その愛がどれほどのものであるのか、それが心の中に考えさせられて、じゃあ自分は何のために生きるのか、もうそのことを祈るともこう思いがですね、もう神様の方に向けられていって、そしてついには自分自身は愛のない生活をしていた、家族にどれだけトラブルを起こしていたのか、もう確執があり、もう本当にそこには愛のかけらもなかった、そのことが示されて、魔法和先生自身が心砕かれてですね、もういっぺんイエス様のその十字架にかかったほどのその愛、それを自分のためである信じ受け入れて、そして神様の御心に従うようになっていったと、そのことを聞きました。まあ先ほども先生の墓碑には今日読んでいただいた聖書の箇所の言葉が出ているわけですけれども、神と和解させていただきなさい、第二コリントの五章の二十節にはその言葉があるわけです。何じら神と和らげとですね、まあ、文語訳ではそうなってるんです。和解するっていうのは何かっていうと、心を和らげることなんだ。私たちは時々心が固くなりになる、そういうことがあると思います。ちょっとしたことで腹を立てる、思い通りにならない、苛立ってしまって、気がついてみたら自分の心は固い、もう鎧を着ているようなですね、そういう状況があるんではないかと思います。しかしあの法和先生もイエス・キリストによって心が作り変えられる、自分ではそれができなかったわけです。おそらくいろんな人との軋轢や摩擦、トラブルがあってですね、このままでいいとは多分思ってはなかったと思います。でも人を愛することはできない、許すことはできない。しかし神様はこの第二コリントの2章17節を見ると、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。キリストのうちにあるなら新しく作られる、それが神様の約束です。自分で自分の心をですね、新しくすることはできない。この新しいっていう言葉に対して対照的な言葉がその後に出てくるわけですけれども、古いものって出てくるんです。その古いものって何か、それは神様に従えない、反発する。ローマ人の手紙を見ると古き人、古い人って出てるんです。それは自分の自我のことです。いいと分かっていてもそれを行うことはできない、固くなな心、その古いものが過ぎ去ってしまう。 キリストによってそれが打ち砕かれて取り除かれていく、そして全てが新しくなる。法和先生はそれを経験されたということです。全く作り変えられた。そして将来をどうするのか、自分を新しくしてくださった神様に自分をお捧げします決心をされた。で、最初はアフリカに伝道に行こうと思っておられたそうです。ところがバクストン先生に会ってその方向が変えられて日本で伝道する、そのように神様は導いてくださった。そして委ねられたのは何かっていうと和解っていうことです。和らぎ、まず自分自身が神様と和解する、自分の心の中に和らぎを与えていただく。まあ私たちはイエス・キリストを信じて救われた、そのように言います。その救いっていうのは別の言葉ではここに出てきている神と和解する、神様の愛を受け入れる、神様の愛を受け入れないと私たちは人を愛するということを完全に行うことはできないと思います。ある程度は愛することはできる、ある程度は受け入れる、しかしそれ以上のことはもうできない。私たちには限界があるわけです。しかし神様には限界がない。私たちをずっと愛し続けてください。もう徹底的に許してくださる。その和解を神様は私たちに委ねておられるということです。そして法和先生はそれを実践された。もう一番難しかったのは譜面を楽通り弾くとかですね、言葉の習得をするっていうのではなくて、むしろもう人間関係において許せない、受け入れられない。しかし神様はその古きものを取り除き、そして心を新しくして愛の人に作り変えてくださる。だから特攻の刑事が自分を監視して見張っていても、部屋の中でその人のために祈る。もう暑い時も雨が降る時も、まあそれは職務上のことであったとは思いますけれども、でもその人が自分のために祈ってくれる人がいる、それは驚くべきことであったと思います。ですから私たちもそうした信仰の流れの中に今も生かされているということを私たちは深く覚えなければならない、そのことを思います。もう時代は軍国主義になり、そして柏教会ももう潰されそうになったわけです。ところが大阪府庁からこの法人としての認可を受けてたわけです。だから認可した大阪府庁がそれを壊すということはできませんから、それはもうそのまま残ることができたわけです。しかし非常に厳しい時代にあって人々は散っていってしまった、まあ、昭和16年から始まった太平洋戦争、昭和20年8月15日に終わるわけですけれども、じゃあその時残っていた人たちはどれだけだったかというと、まあ、50周年してみたら名前が挙がっているのは5名だった。でもその前にたくさんの人たちが集まって、まあ、バクストン先生が来られて正解持たれたという記念写真も載ってるんですけれども、見たらもう200人ほど集まっているわけです。 しかし戦争が終わって集まってきたのは5人でも、そこから柏原教会はまた復興していった。なぜ復興できたのか、やはりそこには和解の福音があるということです。許すっていうことです。私たちの心にも相手を許す、愛する愛、それは私たちから出てくるのではなくて、18節を見ると、これらのことはすべて神から出ています。相手を許す、受け入れる、愛する、それはもうすべて神から出ている。ですから私たちは神様から与えてくださるものをそのまま受け取る、それが信仰です。ですから信仰っていうのは何かを行うっていうことではない。それを自分に受け入れる、自分のものとしていく。19節を見ると、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせずということが出てきます。背きの責任、かつては神様に背を向けていた、背いていた、もう神様のことなんて信じないし、もう無視した生き方をしていた。ところが神様はその責任を一つも問われない。お前は悪いことをしていた、だから当然このような報いを受けるんだって言ってですね、責められなかったっていうことです。なぜ責められなかったのか、その理由っていうのが21節に出てきます。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。罪を知らない方、一つも罪を犯したことがない。果たしてそんな人がですね、この中にいるだろうか。私を含めてですけれども、一人も罪を犯したことがないって言える人はですね、一人もいないんです。しかし一人だけおられる、それはイエス・キリストです。一つも罪を犯されなかった。ところが私たちのために罪とされました。私たちのために、それは自分の罪をキリストは十字架で負ってくださった。背負われただけではない、そこで貼り付けになって身代わりになって罰を受けて死んでくださった。そしてそのことが21節の後にある、この方にあって神の義となるってですね、義っていうのは正しい、正義っていうことです。だから私たちはイエス・キリストの十字架、罪のない人が私の罪を背負ってくださった。ですから法和先生も心の中にある家族の軋轢、憎しみ、もう時にはですね、もう親であってもこの子言われたことは許せないっていうものすごい思いがあった。でもその思いもイエス・キリストがあの十字架の上で身代わりとなって死んでくださった、その十字架によって許すことができる、愛することができるように作り変えてくださった、それが和らぎっていうことです。私たちは自分の心が和らいでいるでしょうか。人を憎んでいる、恨んでいる、そういう心がないでしょうか。そのまま背負っていたら自分自身が苦しむだけです。憎しみの中には喜びなんて私はないと思います。それが解決されない限り、自分の心は本当の喜びに満たされることはできない。私たちの罪や過ちを完全に許してくださるのは、十字架で身代わりとなって死んでくださる イエス・キリスト以外には他にはおられない。そして法和先生はその和解を神様から与えていただいた。そしてそれを今度は自分が伝えるためだ、その思いを持って日本に来てくださったということです。ですからあの墓碑にはもう一つの言葉が、まあ、英語では記されているんですけれども、30年間日本でキリストの大使であったってですね、掘られているわけなんです。30年間和解を伝えてきた。もちろんご自身が心の中に和らぎがなかったらそれは伝えることはできなかったと私は思います。自分が得ていないで人に与えることができるでしょうか。私はできないと思います。自分に与えられているからこそ自分が許されて愛されている、そしてこれをやっぱりどうしても与えたい、その思いが先生のうちにあった。20節には神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる使者なのです。使節とあるんですけれども、それはアンバサダー、大使という意味であるわけなんです。全権大使、神様がすべてを私たちに委ねてくださっておられる。神様ご自身が私たちの心を和らがせ、そしてまた私たちにその安らぎを与えて、もう和解の使者となるように、そのことを今日も願っておられるということです。フォア先生は天に帰られましたけれども、でも私たちはこの柏原の地でその信仰を受け継いでいる。私たちがこの和解の使者だ。だからまず私たちは神と和らぐ必要がある。イエス様の十字架、それは私の怒りをイエス様は受け止めて、そして身代わりとなって死んでくださった、その許しが与えられている。許された人は他の人を許すことができるということです。私たちはその和解の使者である。そのことを私たちも心の中に覚えさせていただいて、まあ、今日は創立記念の礼拝ということであるわけですけれども、その和解は十字架から来ている。そして私たち一人一人も信じている。その心の和らぎを豊かに与えていただいて、また私たちもこのイエス様の救いを伝えるものにさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、柏原教会92周年を迎えていますけれども、何よりも私たち自身が神様と和解し、そしてまた心の中に神の和らぎ、また平安、喜びを私たちのうちに満たしてくださるようにお願いします。そして私たちもこの和解の使者となって、このイエス・キリストの救いを伝えていくことができるように、私たちの心を励まし、そしてまた力を与えてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。